と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました。今日も私下村静子がお相手をさせていただきます。そして今日の私のパートナーは、
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会の江坂です。よろしくお願いします。
江坂さんともね、久しぶりにお会いいたしましたが。
そうですね、
お忙しかったですか、しばらくの間。
そうですね、昨日はちょっとすごく忙しくてほとんど寝てないんですけど。
あ、建築士さんってね、はい、なんかよう徹夜しはりますよね。
そうですね。
あれはまだなんであんな徹夜しはるんですか。
いや、それちょっと急ぎの仕事が今日は帰ったらゆっくりしたいと思いますよ。
なるほどね。いや、それにしても今日は本当にいいお天気になりましてね。
そうですね、
ねえ、はい、抜けるような青い空、ちょっと高い空 で、
そうです、ね、
秋の陽気と汗ばむくらいのね、ちょっと動くとね、はい、汗ばむくらいの暑さにはなってるんですけれども、このラジオもですね、今日ここ寺町のね一角から気持ちよくお届けしていけるかなと思っております。はい、10月は景観をテーマにお届けしてまいります。今日も素敵なゲストをお招きしておりますので、後ほどお楽しみに。
京都人町出会いもん、
最初のコーナーはただいま参上。今日は景観にまつわるお話ということでお越しいただきましたお二方、ご紹介させていただきます。京都鴨川納涼床協同組合から専務理事の北村康久さん、副理事長の田中博さん、お二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。まず京都鴨川床納涼協同組合というと、まあ床出されるところ木屋町ずらっと長い距離でありますから、どの範囲をここは担ってらっしゃるのかっていうのを教えていただけますか。
二条通りから五条通りまでの間をずっと床をこう出せる範囲になっておりまして、その間が納涼床協同組合の区間になります。
そうですか、はい、すごい長いですよね。
そうですね、2キロちょっとあります。
2キロもあるんですか。
3キロ弱くらいあると思うんですけども。
そしてみんな鴨川沿いずっとあそこ歩けるわけですから、みんなずらずらと見ていけるわけですよね。
そうですね、遊歩道から、ね、ちょっと見上げる形になりますけれども、
ね、そうなんですよね。まあ、私らは床床言ってあんまり上がらせてもらったことはないんですけど、実はでもその今言わはった遊歩道からはもう馴染みのある姿形でもう毎年見てるもんっていうイメージがあるんですけれども、はいはい、そもそも床っていうのはかなり歴史的に古いものなんですかね。
正式にはね、はっきり分かってないんですけれども、ただ室町の頃から宴会のお客様をもてなすために裕福な商人が、まあ、そういう接待の席という形で、河原に、多分京都人昔からそのちょっと人と違うことをするのが好きやったと思うんですけれどもちょっと今日は趣向を変えて河原で一杯飲みしましょうかみたいな形で朝からしつらえてしてたというようなことを聞いておりますし、でその後にはですね、1660年ぐらいの文献にですね、その鴨の河原でその夕涼みを、に興じているというか、そのような様が書かれている文献がありまして、でそれを読みますと、まあ、多分それ以前からあった風習なんでしょうけども、その当時のもう今日の長州のそのなんていうか年中行事とされてたみたいです。これにはその祇園祭りのことも密接に絡んできたりというようなことがいろいろあるらしいんですけれどもね、いわば神にぎわいの一つとして、その市中にみこしを鴨川渡さないかんので、
はいはい、
仮設のまっすぐの橋がかかったらしいんですね、祇園祭り前に、
うん、
その橋がサインになってみんながドロドロと、あ、夏や夏やもうお祭り近いないなことから河原に夕涼みに出かける。まあ、それを見越していろいろな茶店とか、まあ、例えば今のストリートパフォーマンスのような、芝居小屋とかそういうものができてきて、 人がどんどんどんどん集まってくる時期があったらしいということなんですね。
あ、じゃあまあ祇園を中心にして、うんうん、だから昔からその限られた期間のものだった、
多分そうですね、夏の間だけのもので、それ以外の時はこの鴨の河原というのはそんな人がいっぱい通るようなとこでもなし、どちらかというと物騒なとこやったん違いますか、真っ暗でね。
ということはその夏になったらその床出して、はい、でまた期間が済んだら下手っていうのをずっと繰り返してはったわけですよね。
今も
今もそうですよね。今もえらい面倒なことを、ね、やってはるんですけれども、はい、ずっとなんかもう田中さんも、田中さんのところは、場所が
木屋町松原、ちょっと下の方なんですけども、はい、松原の橋のすぐそばですけどもね、
はあ、はい、船鶴さんとこ、
はいはい、そうなんですけど、
ですよね、はい、あ、もうずっとそこに住んではるから、ちいちゃい頃から見てはるわけでしょ。
そうですね、
夏になったら出してまた下手言って、
はいはいはい、毎年同じことを繰り返してやってるわけですけど
何かこう長年見てはって床でもいろいろこう変遷変わってきたっていう時代とかそういうのはあったとか、記憶にもしおありになったら。
そうですね、まあ、基本的なものはもう私の小さい頃から変わってませんけども、ええ、まあ、多分昭和40年ぐらいまでは床も今2階式になってましてね、ちょうど今のみそそぎ川、みそぎ川っていうんですか、はい、それがあるんですけど、そこからもうわずか1メーターぐらいのところ高さにもう1階床がございまして、
はあ、
で、まあ、その上にまた床があるというようなのが一般的でしたんですけど、うん、まあ40年代ぐらいにちょっとそれがなくなって今の形に大体統一されてきたんですけど、
ね、はあ、どっちが良かったのね、上の席か下の席か悩むね、うん、下は水が近いし涼しそうやし、上は風が通りそうで涼しそうやしね、ま
あ、一番大元の形でいうと、その鴨の河原が今のような一本の川ではなくて中洲中洲だらけで、またそのちゃんとしたその整備ができてない時代には、
はい、
その中洲中洲また浅瀬あたりに将棋を置いて、でまたその将棋はその自分で持ってきて置くっていう人もあれば、そのこの辺りにその茶店を作ったお店が床をしつらえて、よかったらどうぞというような形で商売をしてたということもありますし、いえば本来やったらその川面に近いところっていうのの高さが本来やったんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね、やせやから私らが今見てんのが当たり前と思って、うんうんうん、見てますけれども、実はそうでない時代もあった、うん、ということなんですよね。で今日はその景観のことについてということでお二人にお越しいただいたんですけれども、うん、はい、やっぱり京都市の景観条例はかなり厳しいものを作られたので、うん、この床に関してもなんかあるん違うかなってと思ったんですが、これ北村さん、はいはい、この床に関してもやっぱり決まり事みたいなのが、
そうですね、我々この床の方を、はい、取り仕切っていただいているというか、まとめていただいているのは京都府でございまして、
河川
敷の仕様になりますので、はいはい、京都府の方が窓口になります。ほうほう。でただまあ今回京都府の方が鴨川、京都鴨川条例という条例を施行しましたものですから、その中に鴨川納涼床に関する条文もありまして、でそのによりまして、今まで標準という決まりであったものが基準という形になりまして、きちっと守ってやってきていただきたいというような通達がありました。で組合としても今までの認識をもう一度新たに皆さんに通達いたしまして、
うん、
今後そういう形できちっと決まりを守らないと、条例違反となりますよというようなことから、その中にもやはり景観、まあ、それは当然その条例の中には京都市さんからの要望でやはり景観も大事だからという要望もあったみたいですし、我々もやっぱりその自分のところから見た目が良かったらだけじゃなくて、全体の様子がいいから、あんなとこ行きたいなって思っていただいて、やっぱりその自分とこの商売にもつながると思いますのでね、うん、それはもうやっぱり外見って言ったらおかしいですけれども、外から周りから見られた時の様子の良さ、これが情緒がたっぷりというのでないとダメかなというような認識を皆に持っていただきたいと、う
ん、やっぱり京都の夏って言ったら床って、うん、一番にみんなね観光客の方でも私らでも思うものですから、うん、それはもうそうなんでしょうね、うん、なんか具体的にこんな風な決まり事が例えばできましたっていうのを言っていただくとすると、
淡々と言いますとですね、うん、まず色、手すりとか柱の色、うん、それから手すりのその形状というか衣装ですね、うん、デザインということですね。 でそれとあとはその高さをの不揃いをできるだけなくすようにするっていう、まあ、大きくこの3つかなと思うんです。であとはその張り出しの量であるとかいろんなこともあるんですけれども、やっぱり一番パッと見てあの不揃いが目立つのは高さであったり色であったりということから、それからいろいろなデザインのものがやっぱりこの近年いろんなデザインも進んできてますし、人の思考も変わってきてる、いろいろな文化がこう融合してきてハイブリッド感というか、和と洋の組み合わせでよりモダンな和になったりとか、少し和を感じるような西洋のものになってきたりとか、もう日本人の独特のその、 あの組み入れ方というか、取り入れ方がありますよね。上手に加工しますからね。それの変化に乗じて順次で出てきた床というのもやはりそれが良し悪しというのもあると思うんですよね。だからあまりこう逸脱したものはできないとは思うんですけれども、まあ、その中でもできるだけ情緒感が、保てるような形のものをしていっていただければなというような形ですね。
田中さん、それね、そういうふうなこう鴨川条例みたいなのできますよと、はい、床にもこう関係してくるんですよっていうふうに聞かれた時には、はい、どんなことだったんですか。なんか上からいきなり言われてもね、ちょっとどうなんやろと思ったりしたんですが、今。
そうですね。ただあの、まあ、昔からそういう形のものは一応ありましたし、
あ
で、まあ、あの組合としてもですね、はい、やはりあの床なら何でもいいのかと、
うん、
いうこともずっとこう話し合いをしてきてましたんで、
あそもそも、
まあはい、ですからやはり京都らしく床を使わせていただくということで、
うん
まあ、組合員同士でもいろんな話をしましてですね、
ええ、
だからまああの急に言われたというわけでもないんですけども、ただあの今まで以上に厳格に厳しくやってくれということになったのは確かなんですけどね。
あじゃあそのまあ床を出してらっしゃるその組合の皆さんもやっぱり自分らのまあこうなんていうんですかね、自分らのというよりも私らなんかは京都のこれ財産やと思いますけれども、
はい
まあ、自分たちにとっても床っていうのはあの大事にしていかなあかんもんやから、なんか考えなあかんなみたいな機運というかそういうのはベースにあったということなんですかね。
そうですね。やはりあの京都の一つのまあ文化的な財産としてですね、うん、我々自体も認識してやはりこれからもやっていかないといけないなということは前々からこう組合の中でね話をしておりましたのでね。
ふなつるさんとこのね建物なんかでも本当皆さん残してほしい言うてね言わはったぐらいのね、はい、あのやっぱ鴨川にあの建物があるのとないのでは違いますから、
うん、まあ、あの鴨川の景観というのはやっぱり京都を代表する景観ですからね、
うん
やはりそういう意味でも ね大事にしていきたいと思うんですけどね。
あそうですか。そうすると、まあ、北村さんなんかがこう府の方とこう接して意見を、うんまあ、自分たちのこう思っているようなことを伝えられるというようなことも続けてこられたということなんですかね。
今回の条例に関して懇話会を持っていただいて、うんうん、いろいろな意見をあの取り入れていただくというような形で数度あの田中副理事長また理事長も一緒に何回かそういう懇話会でいろいろな、うん、あのことを述べさせていただきました。
これからね、うん、もっといい私たちにとっても、まあ、京都にお越しになる方たちにとっても、うん、そして床を出しておられる皆さんにとっても、ああ京都に床があってよかったなと思えるような、うんまあ、景観というか景色を残してもらえればいいなと思うんですが、北村さんなんかは今までこうずっと商売そこでされてきて、ああひょっとしたらこんな風な形姿がいいんちゃうかな、こういう周りやったらいいん違うかなみたいなのありましたか。
私いつもお客様に言うんですけれども、今京阪電車が地下に潜りましたですよね、
はい、
これ潜る前はね、まあ、当時私らもそのカンカンカンカンとその松原橋とどんぐり橋の真ん中にうちがあるもんですから、両方の警報器がカンカンカンカン鳴ってよく聞こえる、うん、ステレオで聞こえてくるんですけれども、はよう通るなって思ってたようなことを覚えてるんですが、これがいざあの潜りまして、今度上が 川端通りになって車道になった途端に、今度は電車のあのカタコトカタコトが懐かしく思えてきて、
うん、
あの車のタイヤの擦れる音というか排気音とかいろいろなものがすごく騒々しく聞こえたのを覚えております。でその途端にその地下に潜った上の道がまだできてなくて開通するまでの数年間、 この間の静寂さというか、それを思い出しまして、なんとあれを幻の床と呼ぼうかというようなことで、そういうふうに感じたことを未だに覚えてますね。
ああ、そうですか。いや、私京阪電車そういえば乗っててね、季節になったら向かいが窓から見ると、鴨川があって床があってっていう景色がね、もう当たり前のことのように思ってましたけど、今はそれが見えないんですよね。
そうですよね。でまたその電車が夜こう通っていくときに電車の明かりというんですか、窓のこれが川面に映ってずっと一緒に流れていくんですよね。これもなかなか面白かったというか楽しかったというか、情緒ありましたですよね。
なるほどね、まあ、私らは床見る側のいつも視点でね見てましたけれども、床にお座りになったら今度はそのね座ってはる方から、こう外を見張ったら、さっきの話ね、鴨川に明かりが映ってるとか、そういうのもまた情緒あるものだったのかもしれないです ね、確かにね、川端通りね、ちょっと車多すぎますわ
そうですね、
あれはね、最初できた当時はね、あんまり走ってんかったでしょ、
うで、ね、
車様子みんな見てはるみたい で、ね、で、ああ空いてて、なんかあんまり車も通ってへんしいいなと思ってたけど、あっという間にいっぱいになって、えらいもうね車、あれもうちょっと少なく走るような、せめてなんか、いや私的に言うと一方通行になったらいいのになぁと思いますけどね。そうですか、まあ、そういう時代もあって、これからねどんななっていくんでしょうね。
どうなりますよ
ね、まあ、それは楽しみでもあり、でもそのさっき言ってたみたいに京都の宝としてね、財産として、はい、本当にいい形のまま残していけるかどうかは、まあ、お店の方たちも一役を担ってはるけれども、京都市民私らみんなもそれがいいと思ったら残してやって言って声出さなあかんし、ちょっとおかしい風に変わってきたなと思ったら、
そうですね、言うていただきたいですね、
そうですね、
もうちょっと変わってきたんちゃうって言わへんかったらあかんっていう風なことですよね。
伝統風習文化ですのでね、というか風俗なんですね。ということはそのものだけじゃなく形だけじゃなく、その上での行為も全てひっくるめてのその伝統文化であるというふうに捉えることができると思うんで、やはりやる側、そして来られる方、皆が一緒になってこれを守ってるというような形になると思うんですよね。それで全てひっくるめて姿形であるという。
ああ、いい言葉ですね。本当ですね。その形だけ作ってね、心入ってへんかったら、もうそれは物でしかないですけれども、そこに風習とか文化とか、そういうのが魂が入ってるから、それがもう姿形として現れてるというふうにね、思ったらいいんですね。北村さんところは餅料理、北村木屋町仏光寺の辺でしたっけな、はい、なんか私はお店に一回だけ行かせていただいたことあるんですけれども、これからもまた京都の方も、それから京都を訪れられる方も楽しんでいただけるような、そんな景色であり続けていただきたいと思います。
頑張っていきます
。はい、ありがとうございます。ではお二人にはもうちょっと一緒に残っておいていただきまして、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。バンプスでタイムゴーズバイ。
京都ひと町出会いもん。
変わりましてばったり将棋のコーナーです。さて坂さん、今日はやっぱり鴨川の話でしょうね。
そうですね、はい、まあ、鴨川の床の話もあったと思うんですが、まあ、今月のテーマが、まあ、景観ですんで、
はい、
まあ、鴨川の景観についてちょっとお話ししたいと思うんですが、
はい、
風光明媚な景色なんかを表すときに、まあ、山紫水明っていう言葉をよく使うと思うんですが、
京都にぴったりの言葉ですよね。
そうですね。で、これはなんかもともと昔からあったというわけではなくって、鴨川のほとりで生まれた言葉だそうなんです、
はい、
で江戸時代の漢学者で、蘭山陽という人がいて、
はいはい、
まあ、鴨川の丸太町の橋の、上流のあたりに住んでおられたそうなんですが、
今でもね石が、はい、ちゃんとここ住んではったところって言ってね、はい、ありますよね、はいはい、
でその方が書斎から眺める鴨川と、まあ、その向こうに広がる東山の景色を表現して、まあ、山紫水明ということを言ったそうなんですね。
ああ、だから京都の景色を言うてるんや。
そうですね。
ねえ、
はい。で、まあ、もともとは山紫という言葉と水明という言葉は中国の詩の中に使われてたりはするんですが、まあ、その蘭山陽が、まあ、これを合わせて山紫水明というふうに言ったそうなんですね。 でこの三子水明というのはどういう時にどういう情景を言っているのかって言いますと、山が陽光を受けて紫色に映え、鴨川が一層明るく見える午後4時頃のことらしいんですね、まあ、夕暮れ時ですね、うん、はい。でまあ、先日あの北村さんのところにお伺いした時も床もその日が暮れる前の夕方ぐらいに行くのが結構まあ別の意味でね素晴らしいというふうなお話だったんで、そういう時に行けたらまたその三子水明というのが体験できるかなというふうにも思うんですけど、
はあ、やっぱり景色がその時は違うんですね、うん、
ちょっと明るいうちからね座られて気がつくとどっとこう有限なこう闇の世界に入っていってるっていう、そのグラデーションが何とも言えない、
はあ、そうですか、はいはい。
でその鴨川の景観を言う時にですね、やっぱりその鴨川ももちろん素晴らしいんですが、その背景にあるやっぱり山ですね、京都はまあ三方山に囲まれてると思うんですが、でまあこの山並みの景観っていうのを考えた時にですね、だから山っていうと自然ですから、もうなんか自然にそこにあるっていうような感じなんですが、実際はあの人の手によってその景色も作られてきたりしてるっていうのがあるんですね、長い歴史をかけて、で近代で言いますと明治の初期の頃には、全国的にも森林がすごい荒廃して、まあ、伐採をすごく繰り返されて、まあ、ハゲ山なんかもすごくあったらしいんですね。で、まあ、京都でも東山なんかは、まあ、お寺さんなんかがその山を所有されていることが多かったんですが、そこでも伐採が行われてたらしいんですね、でそれはなぜかと言いますと、明治の4年に上地令っていう法律ができて、まあ、その山の所有地を強制的にまあ明治政府にこう没収されるっていうようなことがあったらしいんです、で、まあ、お寺としましてもまあその経済的にも苦しいんで、まあ、木を切ってその木を売って、それからあの山をあの国に戻すということで、ですからまあ没収された山はまあもう山あの木があまり生い茂っていないというような形だったらしいんですが、でその後もあの民間に払い下げられても、こう無秩序な伐採とか開発が繰り返されて、まあ山並みの景観が破壊されていったということがあるんですね、で、まあ、あのそれも時代が経てこう昭和になってきますと、今度はあの観光がすごく盛んになってきたんですね、全国的に、はい、で観光資源という視点から、まあ、景観保護なんかが言われるようになってきたんです。でこうしたあの経済効果を目的とした景観保護が、まあ、あの決して悪いことではなくて、まあ、地元の人たちにとってもあの共有できるものだと思うんですね、そういうものもね、で、まあ、ただやはりこう都市の景観は観光という視点だけじゃなくて、まあ、やっぱりそこに生活する生活者の視点で作っていかないといけないかなという
の。そうですよね、うん、私なんかでもね、京都生まれ京都育ちでずっと山に囲まれてますからね、はい、例えば名古屋とか行くとね不安になるんですよ、山ないし。
あ、そうですか。
なんかね守られてへんような気になってね、
あのいつもいるんで自然なんですけど、他の都市に行くとそれを実感しますね、大阪なんかでもやっぱり都心部ではなかなか山が見えるとかいうことがないと思うんですけど、で、まあ、この時代にもその京都の山にはどういうものがふさわしいかっていうようなことが議論されてたらしいんですが、木については、赤松っていうのがいいっていうふうになんか言われてたらしいんですね、
はいはい、はい、あの松茸取れる
やつね、そうですね、うん、幹が赤くてで、まあ、葉が緑なんで、そういう、こう明るくて柔らかい山並みっていうのが京都にふさわしいんじゃないかっていうふうに言われてたそうなんですね、で、まあ、あの昨年できた景観条例でも、まあ、眺望景観ですとか、借景を重視した、法律になっているんですが、まあ、建物の高さについては都心部からこう三方の山に向かって、まあ、裾野に行くに従ってこう次第に高さが低くなるというような形で、まあ、あの景観に配慮しているというようなことがあると思うんですけどね、
はいはい、
で、まあ、あの先日この番組に出ていただいたあの福島さんのお話では、まあ、10年ぐらいしたらその変化が実感できてくるんじゃないかっていうふうに
条例で定められて、はい、だんだんその景色が、うん、こう高い建物が減っていってということになっていくと、
ね、は
い、
やっぱりあのかなり時間がかかるとは思うんですが、あのその変化が、まあ、10年ぐらい経てばあの見えてくるんじゃないかっていうようなお話だったんですけど、
うーん、なるほどね、あの確かにあの京都の人たちは周りに 素晴らしいね山に囲まれて、その山をも取り込んだ景色を楽しむっていうことができる場所に住んでますよね。
そうですね、
床からでもそうじゃないですか、うん、結局東山がこう見えたりとかっていうのがね、うん、大文字が多分建物なかった頃は見えたりとかしたんでしょう。
そうですね、
今でも三条の大橋からやったらね、うん、見たはる人行さん入りますしね、うん、
だからまあ景観って言ってもやっぱりこう建物とか街並みだけじゃなくて自然も含めてね、
うん、
その自然も含めてこう景観を考えていったらいいかなというふうに思うんですけど。
本当ですね、はい、今あの面的なその景観の整備っていうのもありますけれども、あのこのなんていうんですかね、まあ建築的な言葉で言うとなんていうんですか、景観地物っていうんですかね、なんかある特定の地点から、
はい、
あの山の稜線が絶対見えるように、
そうですね、
建物をね作らないとかっていうような決まり事を決めていってはる他の町もいっぱいあるんですよ、うん、だからその中において京都は特にそういう山並みも綺麗やし、
ね、う
ん、川も町の真ん中流れてて、ね、はい、こんな町ないわけですから、それを生かしたようなね、
そうですね、
町づくり、はい、あの人がいて人も和めて生き生きと暮らせるような、
そうですね、
そういう景観っていうのはありそうな気しますね、はい、
まあ、それでやっぱり鴨川がそのやっぱり中心になるっていうかね、
そうそう、みんなに羨ましがられますよ鴨川は、
ね、
どこ行っても、うん、はい、はい、ということで今日はお二人、京都鴨川農業床協同組合の北村康久さんと田中博さん、お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。